清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は医学療法学科教授日田武彦先生に聞きます。先生、ここは何のお部屋ですか？
ここはですね、学生の実習室と、あの、私たち大学院生とかここのゼミ科学生の研究の場です。
あの、学生時代のいわゆる理科室みたいな感じで、うんうん、黒いあの長机が6つバンバンバンと並んでいてですね、はい、そこに黒い丸椅子がいっぱい、はい、学生さんたちが座るんですね、ここに、
はい、そうです。
座るんですけれども、教室の後ろの方を見ると、
はい、
人体骨格の標本があったり、
はい、そうですね、
あの筋肉とか内臓とか、うん、はい、あの青と赤の血管ですね、
はい、そうですね、血管ですね、全身の血管を示した
のがあったり、ちょっとそれこそ学生時代の理科室を思い出さずにはいられないような、
うん、そうですね。いや、それはそれでいいと思いますけども、
はい、
でもちょっと一歩ここ今までの学校教育と違った内容のことも加えてますので、あの骨も人骨もありますし、
うん、
あの新たに脳も腎脳も用意してますし、
はい、
そういう点ではちょっと今までの学校教育にはないと思いますし、またあの比較解剖学的なものの見方をしてもらいたいものですから、うん、あそこに僕が昔あの動物を使った実験を多くしてましたので、
はい、
そこにちょっと小さなね、あの骨格、頭の模型があるんですけども、
あります、あります、ネズミみたいなやつですよね、うん、
あれは日本猫です。
猫、
日本猫の
解剖、
そう、あの神経のことで、
あ、昔ご研究されてた時に使ってたものの骨格、うん、
でちゃんとあの実験が終われば、うん、動物慰霊祭、
はい、
そうしましてちゃんと供養するという形で徹底心理を踏んだ猫なんですね。
あの医学の、日本の医学のために、
はい、そうですね、
はい、協力していただいたお猫様なわけですね、はい、
そうですね、
あの実はですね、この収録始まる前に、はい、日田先生にあの標本のあたりをちょっとずらっと見せていただいたんですけど、はいはい、あの古そうな木の箱の中に、さすがにあれ中見せてもらってないですけど、うん、骨入ってるんですよね、
はい、いや、あの現に見てもらった方がいいと思いますけども、はい、というのはですね、実際こういう模型の骨と我々が実際、まあ、食べて実際魚の骨だとか鳥の骨だとかいう骨の色と違うんです。
やっぱりそうですよね。あの私たちなんかは人の骨を、本物の骨を見るっていうと、あの亡くなった方が火葬された後の骨を見るっていうことは、うんうん、まあ、あのよくあっちゃ嫌なんですけど、うんうん、まあ、たまにね、うん、ありますけれども、うん、そうじゃないですもん、焼いてないですもんね、
う
ん、
そうです、
きれいにして骨だけの部分を取ってやる、
うん、だから骨っていうイメージを皆さんに聞くとやっぱりあまりいいイメージではない、うん、そういうことですね、
うん、
やっぱりあの骨折だとか、うん、骨折訴訟の問題だとかいろいろイメージが悪いんですけども、うん、ちょっと考え方を変えれば、今目に見えてる魚の骨をきれいに身を取れば、今見えてるものはまさしく魚の骨ですよね、
はあ、
すごくそういう意味では親しみを感じるっていう、
まあ、確かにそうですよね、
一つの考え方なんですけども、
うん、あのちょっと前にも骨をテーマにした刑事ドラマもやってましたしね、
うん、僕はあれは他のこと言ってはなんですけども、うん、あんまりやってほしくない。
あ、そうなんですね。
でもね、興味本位で人を見てほしくない、うん、
やっぱりこう医学の観点からきちんと見ていただきたい、
う
ん、
そうです、やっぱりね、何でもかんでも興味本位でっていうのが僕は好きじゃない。
なるほど、
うん、人体解剖展とかいろいろ
ありますよ ね、人体の不思議展とかね、
うん、ああいうものも僕は正直言ってちょっと小さい声ですけど、うん、反対です。
あ、なるほどね、うん、もっときちんとした目で見てほしい、
うん、だから興味半分でどうしても見て怖いもの見たさってのあるでしょ、うん、ああいうものの見方で人を見てほしくない。少なくともそれが学級教育において、ここの学生さんたちはやっぱり見てほしくないっていう、それはもう常々言ってますね。自分と同じ人なんです、見るのは、動物ではないんだっていうことははっきり言うたいための 講義も しますしね、うん、
あのよくね、あの私たち学生の頃なんかは理科室に行って人体模型とかあるじゃないですか、うんうん、骨格標本とかね、うん、ああいうの見て、うん、動く怖いとかって言ってるのは先生も許せない派なんですね。
まあ、あの一つの興味で一つあの持つのは よろしいんですけども、はい、それで終わってほしくないと、うん、でなんで動くんだろうかとか
そこまで考えてほしい、
うん、やっぱりそのあたり学部教育だと思いますけども、うん、ほんとやっぱり高校では筋肉を習いますし、うん、神経も習いますから、はい、やっぱりそういう統合した面でやっぱり見てほしいな。
先生が持っていらっしゃるあの人の骨、うん、本物なんですけれども、うん、箱にねその骨の方のお名前がきちんと書いてある、
うん、書いてます。
随分古そうですけどいつ頃のものなんですか。
相当古いと思います。もうあの 見るともう昭和の初めですね、ぐらいの人たちのものだと思います。
まあ、それは本物の学問をこれから学んでいく若い人たちに触れさせてもらうためのあの方の骨なわけなんですよね。はあ、本物なんですね。その他にもですね、あの人の脳の断面、これも模型ではなくてきちんとあの液体に、
あれはアルコールです。
アルコール 100%、
うん、いや違う、やっぱり 40% ぐらいのアルコールです。40から50、そうです、
にあの浸されたですね、うん、断面なんですけど、あれも本物なんですね。
そうです、
あのよくこう絵とか本とかで見るような脳の断面と本当に同じような、
うんそうですね、
少し薄茶色な感じのものでね、うん、
茶色いところに、茶色いところ見えるところに神経細胞体が集まってる、
そういう本物のサンプルが木田先生のもとにはあるわけなんですね。で学生さんたちはその本物を見て医学を学んでいくわけなんですね、うん、
でよくあの本当にあの断面がここの、まあ、理学療法士、作業療法士なんですけども国家試験に出るんですね。
えテストにですか、試験に、
あの CT 画像だとか MRI の画像が出るんですね。
へ
で何を示しているかとか場所を示してもらって、うん、これは何かとか、
はい、
どこに出血があるとか、うん、どこに脳梗塞の跡があるとかいうのもそういう像が出るんですね。
へ
だそれを、まあ、教科書にも書いてありますけども実際のものを見ることによってでスケッチをすることによって覚えてもらう、うん、
こう確実に本物を知るという、
はい、そうでちょっとした臨床的なことを言ってあげる、将来君たちの目の前にはそういう患者さんが来るんだよ、
はい、
どこが障害されたらこういう症状で来るんだよってことを言ってあげるんです。
なるほど、あの雑誌や教科書だけではダメ、うん、
ダメ、本物です。まずは
本物をしっかり見て、うん、そこから学ぶと、
うん、で物の見方を学ぶ、多角的な物の見方をしなさいっていうのが僕の考えです。
だって学生さんたち実際にじゃあこれで仕事について出ていったら、
う
ん、相手は教科書じゃないですもんね。生身の人ですからね、うん、
だから正面見てあなたの後ろ側は見えないけれどもちょっと私がずれればちょっと移動すればその人がちょっと見える、また後ろ側でまたいろんな発見ができる、で感動する、感動したことは今までの経験で忘れないでしょ。
忘れないです、
その繰り返しなんです。だから外からの刺激をどんどん頭に入れなさい。みんなこの学校に入ったらスタートラインはみんな同じだよ、どこの高校で出ようが一緒だよ、ここからあなたたちのモチベーションの持ち方が違うんだ。
やっぱりそういう本物見てる時の学生さんの目っていうのは違うんじゃないですか。
違います、違います、
教科書見てる時の目とは違いますよね。
ってまずはびっくりしますけどね。
あ、そうでしょうね、なかなかやっぱりそういうのを見る機会ってないですからね。
なんか触らせるんですね、また、うん、触れる感覚、食感もつかむし、はい、まあ前の学校では筋肉解剖実習やってましたので筋肉を触れさせたり、そうすることによって筋肉ってこんなものなのかっていうのが触感で分かる、触れる感覚で分かりますので、じゃあ筋肉だったら学んだらじゃあ今日は焼肉屋行けとか、肉食べなさい。
なるほどね、あえて
そう、あえて
そこは、まあ、でもその焼肉屋で出される肉だって触ってみたりすることによっていろんな感覚をつかめるわけですもんね、
う
ん
う
ん、
だから学んだことでもしそういう食べ物と一致するのであれば思い出せって、うん、でグループで行ってみんなそれなりにお金を払って、でそこで質問し合って友達同士だから、うん、でできないやつは食べれないんだよっていうふうにゲーム感覚として、
うん、
そうすると学問っていうのはみんなでレベルアップするし、
は
い、いつも負け続けたら嫌だから、
うん、
勉強するでしょ、
はい、
だから遊びとして学問を捉えた。
なるほど。
じゃあグループでみんな一生懸命レベルアップしてこいよ、うん、でそれを今からやればいいんです。小学校時代でできなかった、中学校時代でできなかったら今からやればいいんです、
うん、でこの創造大学に来て理学療法学科の学生さんたちはいい、
そう
ここで学んでいるわけなんですね。
そう、横のつながりもやっぱりこう医療系はみんな横のつながり非常に重要しますので、あ、まあ、もちろん先輩もそうですけども、うん、あの横のつながりでみんな
一人だけじゃなくて、
う
ん、
そう
同じ仲間たちや先生たちとつながることによって、うんうん、まあ専門知識以外のものもいろいろと身につけていくことができる、うんうん、
だから教えられることもあるし、こっちが教えることもあるし、うん、それはそういう意味ではいい、はあ、僕はそう思ってますね。
人間としてもスキルアップしそうですね。
そう、まあそういう風になればと思ってますけど、
うん、でまたそのつながりっていうのがこう社会人になった時に一つ自分をまたこうスキルアップさせてくれる要素の一つになるということなんですね、うんうんうん、はい、そんな創造大学で、教えていらっしゃる日田先生は、じゃあ特に学生さんにはどんなことをあのこの創造大学では教えていらっしゃるんですか、うん、
で一応あの国家試験重視なもんですから、東大ながら私立なもんですから、うん、やっぱり国家試験に多く出た問題、経験式など授業の中でそれを話しながら今言ったような内容で一個一個教科書の中の項目だけではなくて自分の体験談も入れながら、うん、今言った話とかそういうやっぱりみんなでこうレベルアップしてこいよっていう話で、じゃあ物の見方はこうですよ、じゃあそれを即食生活にって言って、マチカ菌であればまた骨であれば、うん、って言って学生に教える、まあ、とにかくで一方的に先生はと学生は離れてるんじゃなくて、僕は学生の中に入っていくし、うん、学生からもどんどん質問を送るし、そういうなんか堅苦しい雰囲気が取るっていうのがいいかなと、ま
あ、その辺はやっぱり先生と学生さんではありつつも、うん、あの先生だからとかってこう距離を置かずに、
うん、僕はそのつもりでいるんですけどね、
う
ん
う
ん、
でこう近いところにいて、うんうん、悩み聞いたりとか、
そう、
うん、質問を受けたりとか、
そうそうそうそう、もう質問は大歓迎ですので、うん、疑問に思ってくれれば、あ、この子それなりに頑張ってるなっていうことが分かりますし、
あの確かに先生に先生これちょっと分かんないんですけどって質問するときってちょっと勇気がいりますけど、うん、あの聞いて教えてもらって分かったときのあの喜びってすごいですよね、
う
ん、
というふうの一個でも増やしていこうと、
うん、
まあまあ、一人の学生だったらそれを一つでも二つでもみんなであればね、やっぱりその数を増やしていけばやっぱりさっきも言ったように感動です。やっぱり、
うん、
知らないことは知らないままにしない、やっぱりどんなことでもいいから僕は聞くよっていう、ちょっと目線を下げて、
はい、
やらなきゃやっぱり無理ですから
まあそうですよね、あのちょっと高度のことをバーって言っても理解しかねちゃいますもんね。私あの教える側に立ったことはないのでよくわかんないんですけど、やっぱりこう先生の立場になると学生さんから先生ここちょっとわかんないんですけどとか、これってこうなんですかって聞かれると嬉しいもんですか。
僕はそう思います、
先生は嬉しい、
僕は嬉しいと思います、はい、
そうか、そうやって疑問持ってくれたかっていうことなんですね、ちなみに先生創造大学ではそういった、まあ、あの本物に触れる授業もね、うんうん、学生さんたちに国家資格取るためのものをいろいろ教えていらっしゃいますけれども、うんうん、先生ご自身のご専門はどんなことなんですか。
僕は今はですね筋肉ですね、骨格筋と心臓下肢心筋と内臓の筋肉、平滑筋ってあるんですけども、はい、その中の私たちの体を動かす、あの骨を動かす骨格筋に対して、うん、その収縮力が違うんですね、みんな筋肉っていうのは。
あのそれは場所によってですか、うん、人によっても、
まあ、いやあの場所によって多くは場所によって、だからあの俗言う早く収縮する筋、うん、ゆっくり収縮筋、その中間領域の筋3種類あるんですね、
うん、
それがまあ一般的には魚でとらあの例えられるんですけども、あの白身の魚、
うん、
のと赤身の魚、
はい、
っていうのがあるんですけども、まあ、そうやって例えられるんですけども、やはりそういう話も学生もしますし、寿司食べ行ったりとか自分のところであのお魚食べた時に、うん、あ今日は白身だな、じゃあ収縮力がこれは早いんですね、
はい、
だから小さな魚っていうのが割とこう小型の魚ですので、大型魚が来るとすぐ逃げないといけない、
瞬発力がいるわけですもんね、
ちょっと早く筋肉を収縮されないとそこから逃げれない。
あ
で今度はあの赤身の魚っていうのは遠遊魚って言ってカツオとかマグロ、
うんうん、
あれは常に動いてないとダメですので、
はあ、
でまあ疲れにくい うんうん、疲れたら死んでしまいますので、
そうですね、止まっちゃうとダメって言いますもんね、
だからそういう違いがあるんだよということで、まあ、魚の場合ははっきりしてるんですけども、人間の場合は一つの菌の中に混ざってるんですね。ただそれが比率が赤い菌が多いのか白い菌が多いのか、まあ、赤菌白菌が多いのかっていうのはそのトレーニングによる、また発生学的にも違うんですけども、あとそれを一番序列に見えるのは世界陸上だとか、うんうん、トップアスリートは
見てるとそうですよね。
そうすると何を見なさいって言うと、まあ、こんなこと、まあ、僕授業中ではっきり言うんですけども、皆さん今日お尻を見なさいって言う、例えば、まあ、お尻の筋があるんですけども、うん、短距離の人たち、まあ、フィールド競技でもそうですけども、短距離短い距離を全力疾走で走る人たちのトップアスリートのお尻の筋、皆さん 42.195kg、まあ、マラソンのランナーの、あのお尻の筋皆さん、うん、違うでしょ、そういう見方しないからね、みんな。
アスリートっていうと私たちやっぱり太ももとかふくらはぎ見ちゃいますけど、
うん、まあ、もちろんそうなんですけど、それもそうですね、うん、
お尻
、うん、でそれを教えると、うん、短距離の選手は、はい、お尻がポコッと出てるんです。
ポコッと出ている、はい、
マラソンランナーの選手はほとんど出ていない、
うん、
こう違いがあるんです。あと今日からこれ習ったの？で、まあ、もちろんそれ以外のことを筋肉のことを教えて、今日からお尻フェチになるんですよ。
私もちょっと見てみます。今日から
でしょ、
うん、
でこれを見るだけでいいんです。その人に言ったらダメですから、見させてもらう。
そこにエロティシズムは感じていなくて、
そうそう、
もう本当に筋肉を見るという意味で見てるわけなんですね、うん
うんうん、だから見えないところも、うん、まあ、骨筋肉は、まあ、いろんな面で考え方によって見えるんですね、はあ、うん、だから僕は長年人をずっと見てて、いろんな面でこう教育もそうですけども、モードを変えるとみんなこのように見えますよって言うんです、
うんうんうん、
でモードを変えると筋肉に見えますよって言うんです、
うんうん、
そうするとその人の歩き方とか、
うん、
まあ、足の運びでも手の振り方でもいいんです、はい、でも分かってしまうんです。あ、この人はちょっと整形外科に行ってもらえばまずいなとか、
あ、
この人はこういうふうな、ちょっと内股だな、外股だな、横、うん、脚だな、X 脚だなっていうのがもう骨として捉えられる。
もうその歩いてる人じゃなくて、
う
ん、そうそう、骨が歩いてる、筋肉が歩いてるっていう
モードを変えると
切り替えが効いてくるわけなんですね。
そう、うん、いや、そういうものの見方をあなたたちはしなさいよ、まあ、そこまでいかなくてもね、うん、だから患者さんをそういう目で見なさいよってことを最終的に言いたいです。だから専門的な知識だけでお前ら患者を見るな、うん、もっとその患者を取り巻く身内の人もそうだけど、その人たちが治療を終えて治ったら家の問題もあるでしょ、
は
あ、そういうとこまでいろんな多角的なものを見て、うん、その患者さんを見てあげなきゃ、
広いところから。
そう、だからそういう意味で僕はそう言ってる。
じゃあその患者さんの幹部だけじゃなくて、
ああ、そうそうそう、
全体的をもっと見て、うん、広く広く見て、
うん、まあ、もちろんそのことだけも大事なんですけども、まあ、
そうですね、
それプラスそういうものの考え方、
はい、それがやっぱりいい理学療法士さんの、
うん、それがまあいい医者でもあるし、そうだよね、
うん、
だから僕はまあ、あの藤田出身ですけども、滋賀医科大学の医学の学生さんに対して神経解剖と肉眼解剖を担当したことあるんですけども、うん、やっぱり教科書のことを言うんじゃなくて、そういうことも言ってあげると学生の目の色が変わります。
輝きが変わるんですね、
うん、だからそれはこっち側におっても学生さんと向き合ってる中で変わるのが分かるんですよ、うん、
はい、というね、うん、今日はそんなやっぱり本物を見てほしいという、
そう、
本物に触れて、
そう、
そして横のつながりを大事にしていって、そう、
だから本質的なものを知ってほしい、
はい、
うん、物の考え方を知ってほしいと。
私は今日からとりあえずお尻フェチになりたいと思います。
そうしてください。
はい、ということで今日はですね、はい、理学療法学科の日田先生にお話を伺いしました。先生ありがとうございました。
どうも、とんでもありません。どうも。
総合先生カタログ。先生レビュー。バイ学生。
豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科の日田ゼミにいます、市川由吹です。日田先生は本当に優しい先生で、質問に行くと本当に一を聞いたら十を返してくれるような、すごい知識も豊富で、すごい熱意あるとても素晴らしい先生です。
先生カタログいかがでしたでしょうか。来週のこの時間も今日紹介した先生、豊橋創造大学理学療法学科日田武彦先生に聞きます。引き続き解剖実習室で標本に囲まれながら、指の数の常識の非常識とか、おっぱいの数の常識の非常識のお話を楽しく紹介しながら、日田先生が大切に教えている人体を扱うものとしての考え方についてさらに理解を深めていきます。お楽しみに。